特集、地域で暮らしています。みんなの力が自立を支える。12月3日から9日は、障害者週間。障害者週間とは、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深める期間です。また、障害者が社会、経済、文化、その他のあらゆる文化の活動に、積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。障害者の自立について、生まれ育った町、あるいは住み慣れた地域で自分らしく暮らすことは誰もが望むことです。安城市にも障害のある人がたくさん暮らしています。家族との同居や一人暮らし、施設で生活しているなど、その暮らしの形は様々ですが、本人や介助者である家族の高齢化を見据え、将来どのように自立した生活を送るかが課題となっています。この特集では、地域で生活している障害のある人たち本人や家族、支援に携わっている人たちの話を聞き、日常を取り上げました。ページ中央部分には、4枚の写真が掲載されています。後ほど紹介する、弘中さんと木村さんの写真です。写真1、職場である図書館でデスクワークをしている弘中さん。2、給湯室で同僚と雑談している弘中さん。3、職場である喫茶店で働く木村さん。4、喫茶店の台所仕事をしている木村さん。写真終わり。グループホームで生活している弘中さんの場合、弘中さんは軽度の知的障害があり、養護学校卒業後、近隣市の図書館で働いています。グループホームでの生活は楽しく、月に一度、他の利用者と一緒に女子会と称して DVD 鑑賞をしているとのことです。お母さんの話、彼女が仕事を始めた頃、自宅から通勤していましたが、感情のコントロールがうまくできず、家庭内がギクシャクしていました。このままではお互いに良くないと思い、グループホームの体験利用を行いました。それが本人に合ったようで、利用を始めました。グループホームでは、世話人さんが夜間もいてくれるので、安心しています。また、共同生活で、以前よりも、人との関係をうまく築くことができるようになったと思います。もしグループホームを考えている人がいれば、まず体験してみることを勧めたいです。その上で本人が利用を希望するのであれば、後押しをしてあげることが本人の尊厳を保つことにつながると思います。世話人さんの話。弘中さんは他の利用者と生活の時間などが違うので、一緒にいることは少ないですが、つかず離れずの程よい関係を保っています。食後の食器洗い、洗濯物干し、部屋の掃除機かけは自身で行っています。職場まで決まった電車に乗らないと遅刻などをしてしまう心配があったので、彼女と話し合って、起床、就寝、食事の時間を細かく決めました。そうしたら自分で行動できるようになりました。また、障害者の自立には地域の協力が欠かせません。防災訓練や一斉清掃など、地域の行事にできるだけ参加をするようにして、つながりを作るようにしています。職場の人の話。弘中さんには、他市との本の貸し借りをする相互貸借、児童関係の絵本の準備、臨時職員の賃金の集計等をしてもらっています。パソコンの操作やポスター作りが得意ですね。逆に倉庫で本を50音順に並べるのが苦手かと思います。集中力があって好きな仕事は一生懸命取り組んでくれます。ただ苦手な仕事は飽きてしまう感じがしますね。そして苦手な仕事を催促すると、やらなければいけない仕事と理解できているけど、頭の中で整理がつかずに混乱してしまうことがあります。そうした時は、障害の特性上、起こりうることと折り合いをつけるようにしていますが、 普段はなるべく特別扱いをしないように心がけています。弘中さんの一日、他の利用者よりも出勤が早い弘中さんは、みんなから行ってらっしゃい、お仕事頑張ってと声をかけられます。このことが弘中さんの励みになっているそうです。職場である図書館では、他市の図書館から貸し出し希望のあった本を一つ一つリストと見比べながら丁寧にチェックをします。他にも養護学校で習得したパソコンのデータ入力などの作業や自分の得意な絵を活用してポスターを描くなど、職場の人たちから頼りにされています。午後5時過ぎに仕事が終わり、6時30分ごろにグループホームへ帰宅します。他の利用者はすでに食事を済ませており、一人での夕食。食後の自由時間は好きなゲームなどをして過ごし、10時30分ごろに就寝します。写真が2枚あります。デスクワーク姿の弘中さんと、グループホームで一人夕食をとる弘中さんです。グループホームとは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。障害のある人が共同生活を送る住居において、世話人による入浴や食事の介助、調理や掃除などの家事等、日常生活上の支援を受けながら生活する場所です。利用者は日中仕事をしたり、障害福祉サービス事業所へ通ったりしています。安城市には7つの施設があり、71人が生活しています。一人暮らしをしている木村さんの場合、木村さんは障害の特性上、コミュニケーションを取るのが難しいといったことがあります。市内の喫茶店で働いており、仕事が楽しいと語ってくれました。お母さんの話、以前はグループホームを利用していましたが、共同生活が合わず、家族で悩んだ末、たどり着いたのが一人暮らしという選択でした。幼い頃から一人になっても日常生活は困らないようにといろいろ教えてきました。教えると割とすんなりやれる子でした。しかし時期に合った服装ができないことや身だしなみがおろそかになっていないかなどといった心配があったので、平日の朝ヘルパーさんに来てもらっています。また夕食については宅配サービスを利用しています。最初のうちは週2回様子を見に行っていましたが、現在は週1回になりました。障害福祉サービスなどをうまく活用して、親ができないことをヘルパーさんにお願いしていけば、一人暮らしもできるのではないでしょうか。相談支援員さんの話。はじめは一人暮らしができるか不安でした。でも本人の意志が強かったので、ヘルパーなどのサービス利用の支援計画を考え、スタートしました。今後課題があるとすれば、ご両親の高齢化により、見守りができなくなった後だと思います。その時には、グループホームの一環として、定期的に訪問し、彼女の一人暮らしを応援したいと思っています。周りの人が彼女のことを理解して、差別なく接してもらえれば、一人でも生活していくことができると思います。職場の人の話。テーブル拭きや配膳など、やることが決まっていますので、順番通りであればしっかりとできます。お昼の忙しい時は混乱してしまうこともありますが、周りのスタッフがフォローをして乗り切っています。一人では難しいことも、周りのフォローがあればやっていけると思います。木村さんの一日。木村さんは、毎朝午前6時に起床します。ヘルパーさんに来てもらい、風呂やトイレの掃除などをやってもらいます。洗濯物は自分で干します。午前9時ごろ、仕事に向かいます。ヘルパーさんと共に家を出ますが、戸締まりは自分で行います。職場に到着したら、まずはテーブル拭きや紙ナプキンを用意するなどの開店準備。スピーディー、かつ丁寧に、一つ一つ行います。お昼の時間になると、たくさんのお客さんが入ってきます。テキパキと配膳しながらも、箸の向きを揃えたり、 お椀についている汁を拭き取るなど、気遣いを忘れません。お客さんが入ってくると、お客さんの方を向き、いらっしゃいませ、と元気に挨拶をします。帰宅後、洗濯物を取り込んだりしながら、食事の配達を待ちます。配達のない日は、自分で食事を用意します。食後の一人の時間は、テレビを見たり、裁縫をしたりして過ごしています。写真が4枚あります。職場の同僚お二人と写っているもの。喫茶店でのテーブル拭き、配膳姿の木村さん、そして木村さんが作ったバッグが載っています。終わりに、弘中さんと木村さんは苦手なことやできないことを助けてもらいながら生活しています。自分一人の力で生きることが自立ということではありません。助けてもらえる人や場所を増やすことが障害のある人にとっての自立につながるのではないでしょうか。障害のない人もできないことを誰かに助けてもらいながら生きています。障害のある人もできることはたくさんあります。障害のあるなしに関係なく困っている人がいたら手を差し伸べる。共に助け合いながら生きていく共生社会を安城市も目指しています。この機会に障害や障害のある人への関心を深め、共生社会について考えてみましょう。問い合わせ、障害福祉課、71-2259。